ポップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は滑川市の水野達夫市長です。2年前の2月23日に市長に就任した水野市長は、先月1期4年の折り返し点を迎え、1期目の後半に入ったことになります。この時期に編成され今議会で審議されている新年度予算案への思いは、 SNS に投稿された市長をめぐる話題がいわゆるバズり、全国でも知られるようになった市長の微笑ましい行動についてなどと合わせ、水野市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は滑川市の水野達夫市長をお尋ねしました。能登半島地震の後、滑川市では市民団体などが現地での炊き出しのための下準備に取り組みました。公務がない時間に自宅近くのその場所に一人でぶらりと訪れ、特に名乗らず野菜を切るなどの作業に参加したのが水野市長。その様子が SNS に投稿されると大きな反響を呼び、テレビの全国放送でも紹介されました。これに対する市長の思いや市の防災対策などについて水野市長です。すでに3月ですが、市長には今年初めてのインタビューですので、まずは能登半島地震について。
はい、令和6年1月1日の、能登半島地震ですけれども、人的被害や建物の倒壊は滑川市内は全くなかったような状況であります。しかしながら道路、公園、学校など、多くの公共施設で、損傷もしているほか、住宅には一部損壊が、多数確認されているような状況であります。滑川市も被災地であり、一日も早い復旧復興に努めていきたいなと考えてます。
今回の地震では、にぎわい喪失だけでなく防災機能も備えた複合施設メディカがその役割を果たしましたね。
はい、令和5年の8月20日に実施した滑川市初の総合防災訓練が生かされたような結果になりました。多くの避難者が、10分後ぐらいにはもう非常階段を蹴破って入っていただいたような状況でありまして、私が10分後行った時にはもう100人以上の方がホールにいたようなところであります。今回その市民の方々にメディカの重要性というものも認識してもらえていい機会だったかなとも捉えてます。で、施設管理者がその後今さまざまな防災拠点としての活用法を考えてくれてまして、その柱が今炊き出しの広報支援の場だとも理解しております。
そのメディカでの炊き出し支援にプライベートで市長も参加されました。これが SNS ですね、大きな反響、準備作業関係者の投稿が500万近く閲覧なんですね。
はい、そうなんですよ。この件に関しては本当に非常にびっくりしておりまして、私とすれば土曜日日曜日の公務のない日はどこへでも一人で出かけていきますんで、日常の一コマでしかなかったんですけど、今回その施設管理者の投稿の仕方が良かったんでしょうね。SNS で称賛していただいたことに関しては本当に感謝申し上げていますし、昨日時点でもどっか行けば必ずこの話題が出てくるような格好ではあります。今回のこの件でやはり一番嬉しかったのは、滑川市に対するふるさと納税が増えたことですね。これは本当に嬉しいことでありまして、コメント付きでふるさと納税が入っているところもありまして、コメントには市長の行動に感動したとか、そういった言葉もいただいてまして、本当にありがたいです。
ところでですね、地震対応の検証や市民などへのアンケートも今実施されてますね。
はい、当日その地震の避難情報解説とかの、まあ、対応に当たってくれた職員のアンケート結果等で今課題や取り組みの方向性について、まあ、3月広報でも知らせたところなんですけど、今市民向けのアンケートについても、まあ、明日まで実施中でありまして、まあ、住民のほか、まあ、自治会や民生委員、教職員、さまざまな立場の方から今は回答もいただいておりますけど、まあ、市民の皆様にも明日までまだアンケートはできますので、ホームページから入っていただければ、アンケートに答えていただければ幸いです。
まあ、そうしたことが今後の防災計画に役立てられるということだと思うんですけれども、はい、4月の組織再編で防災危機管理課を新設ですか。
はい、これも今新たに防災危機管理課、今まではまあ総務課内に係としてやったんですけども、今回の地震を踏まえてやはりこの災害への備えというものもさらに強固なものにしていくことが重要かなという形で、この専門部署の設置ということでまあ判断したところです。
市の地域防災計画も見直されますか。
今その職員アンケート、市民アンケートも踏まえてその検証結果をまとめた上で、それを再検討した結果に基づき、市防災計画の見直しも来年度行う予定です。
まあ、今回の地震による対応の検証が進められているというわけですね。能登半島地震に対する市の対応を市民アンケートの結果も踏まえながら検証し、市の防災計画が見直されることになります。それから全館オープンしてから1年も経たずして能登半島地震が発生し、津波警報も出され、防災拠点としての役割を果たすことになった複合施設メリカ。市長も参加した炊き出しの広報支援の場にも利用されましたが、その役割について市民の方も改めて認識する機会になったかと思います。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。市長1曲目です。
はい、生き物係のエールです。弥生3月別れの季節であります。一人一人、それぞれの夢とつなぐ、応援歌として私も車の中でよく聞いてますけども、このエールを1曲目に選んだところであります。
トップインタビューいいね富山、滑川市の水野達夫市長をお訪ねし、私小山健一がお話を聞いています。2月で1期目の折り返し点を迎え、ようやく自分の思いが入った予算編成になったという新年度予算案について水野市長です。新年度予算案を発表、市議会3月定例会に上提されています予算案への思いなんですが、
はい、1期4年の折り返しが今スタートしたこの時点で、ようやく少しずつ思いが込められたかなというふうには思ってます。で、今後最終的にはホップステップジャンプという形でいくわけなんですけど、総合計画の改定を今現在行っているところであります。その中の総合ビジョンに今新たに掲げさせていただいた、笑顔いっぱい、幸せいっぱい、光り輝く滑川の実現を目指して、この笑顔、幸せが誰の笑顔、誰の幸せかということを、市職員にもう一度再認識してもらった上で、これはもちろん市民の笑顔であり市民の幸せであるんですけど、それを再認識していただいた上で、私のマニフェストで掲げる強く優しく輝く滑川の各種政策を積極的に推進していきたいなと考えてます。
予算案の中でこれは驚いたんですが、注目はですね、診療所の開設と継承に最大5000万円の補助だと思います。新規開業継承する場合の土地建物の整備費として上限5000万円ですか。
はい、これに関しては思い切った政策として今打ち出しました。これについては2019年以降ですかね、市内の医療機関の廃院であったり休診等が相次いでおりまして、また医師の高齢化という現象も今見られているところであります。今後を見据えた医師確保 の課題が明らかに見えてきている今そんな現状の中で、住み慣れた身近な場所で安心して必要な診療などの医療サービスを受けることができる体制を今後も維持することが大変重要であると思っておりまして、今回この施策に対する補助という形で新規または軽症で病院や診療所を開設する場合、土地建物の整備費であったり医療機器の購入に対して費用の一部を助成することにしました。また既存の医療機関が医療機器を購入する場合においても、今後の安定した運営のため購入費用の一部を助成することにしております。
そちらの場合は上限が1000万円ということですね、
そうです、だから新規でその病院診療所を開設してもらう場合は土地建物と医療機器で合わせて最大6000万までの補助が出るという形であります。
その他の新規事業なんですが、まずはイノベーション推進事業ですか。
これに関しては私の DX 一丁目一番地の政策でありますけど、社会の変化に対応した選ばれる企業づくりを支援することによって、企業が元気な街というアピールと、女性や若者が活躍して誰もが便利に暮らすことができる市民生活が豊かな街を実現するために、中小企業等に対して DX アドバイザーが経営の可視化などその伴走支援を行う、そういった事業を今展開することにしています。また女性をデジタル人材として育成することで、就労の促進であったり市内企業の DX 人材の地産地消を実現するため、女性や若者の DX アドバイザーの育成に取り組むことにしております。
そのための条例もね、
そうですね、 DX の意義を市民や事業者の皆さんに理解していただいて、全市一丸となってより効果的な DX というものを推進するために、 DX を進める上での基本的な考え方や役割分担などを示す理念条例として、仮称ですけどもデジタルで作る持続可能なまちづくり条例を制定することとして、現在開催中の市議会3月定例会に議案を提出しているところであります。
予算では官民連携もということで実証促進事業もありますね。
民間事業者との公民連携手法というものを取り入れたいという思いが強くありまして、市内の約6割の空き家が所在する旧町部のエリアで公共空間を利用したデザインを策定して、民間主導による空き家等の活用を促して旧町部のにぎわい創出を図っていきたいなというふうには思ってます。これに関しても公民連携課という新しい課を作って、そこの課で今進めていく予定にしております。
新年度は引き続き民間との連携が進むというわけですね。旧町旧市街地に多く存在する空き家の活用を進めるため、まずはその場所で公共の空間を利用し魅力ある景観づくり、魅力ある地域に変えることによって民間による空き家の活用に結びつけようというものでしょうか。とりあえずは調査や景観などのデザイン策定、実証実験ですが空き家の活用でも民間連携を進めることになります。トップインタビューいいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、水野市長からの2曲目も、
2曲目も同じく生き物がかりで、風が吹いている、今の時代、目まぐるしく、変わっていますが、この時代この瞬間を生きている、全ての人への応援歌という形で2曲目も生き物がかり風が吹いているお願いします。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、滑川市の水野達夫市長に小山健一が聞いています。 e スポーツ国内トップリーグに参戦しているチームですが、バーニングコアがですね、滑川市内に活動拠点、これはまちづくり会社富山との民間連携で市内の古民家に誘致されたわけですね。
ええ、バーニングコアさんは滑川市瀬谷町に拠点を設けていただいて、今シーズンシーズンオフという形でこの前もご挨拶に来ていただきましたけど、東京だけじゃない地方でも同じようなことができるというモデルになっているかなというふうには思っています。その近年 e スポーツに関しては、介護予防であったり、ゲームを通じた学びなど、幅広い効果が期待されており、広がりも見せております。富山県内では滑川市、本当にこの e スポーツに関しては一番遅れてたようなところもありますけども、この滑川 e スポーツプロジェクト実行委員会において、昨年12月には小学生向け、先月には高齢者向けのイベントも開催しており、今後も引き続きこの e スポーツの市内での普及に向けた取り組みも進めていきたいなというふうには思ってます。 e スポーツの市場規模に関しては100億円以上とも言われておりまして、今後も年々成長を続けていくことが見込まれております。そんな中で国内トップリーグに参戦するこのバーニングコアが都市に拠点を設けていただいたことは大変驚きと喜びを感じています。で、今後市内でも e スポーツを契機とした新たなビジネスチャンスが生まれる可能性が大いにあるとも考えておりまして、3月13日オンラインで e スポーツ地域活性化セミナーも開催したところであります。
e スポーツがですね、滑川市の活性化に大きく貢献しそうですね。トップインタビュー、いいね富山。今日は滑川市の水野達夫市長にお話を伺ってきました。 e スポーツチームバーニングコアが活動拠点を東京から移した滑川市の瀬谷町は、いわゆる旧町で、市が公共の空間を活用して景観づくりをし、民間との連携で空き家の利活用を進め、にぎわいを取り戻そうとしている地域です。バーニングコアの活躍や活動の波及効果が周辺に及び、町の活性化にもつながるといいですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は砺波市の夏野治市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。